稚児塚の大杉。これは上杉謙信と武田信玄が戦っていた頃の話です。腰の曲がったおばあさんが結城寺という7つになる孫娘を連れて旅に出かけた。越中で伏木の古国府に詣でてから越後に渡るため伏木から船に乗った。帆を張った船は東へ東へと進んだ。生まれて初めて船に乗った幸次は手をたたいて喜んでおった。ところが夕方になって西の空に黒い雲が現れ、空が真っ赤に焼けてものすごい光景になった。おばあさん、黒い雲に真っ赤な空、なんやら恐ろしいね。お前もそう思うかい。えらいことにならんにゃいがの。やがて空は真っ暗になり、風もだんだん強くなった。パタンパタンと波が船旗を打ち、船は今にも沈みそうになったので、船頭は方向がわからなくなってしもうた。おばあさんも幸次も、ああ、これまでと覚悟をした。ところが、不思議なことに、遠くに明るい光を放っている大きな木が見えた。船頭はその光を頼りに船を進めると、いつの間にか陸に乗り上げていた。やがて月が昇り、穏やかな風が吹いてきて、ほっとしたおばあさんと幸次は光る木に惹かれるように歩き始めておった。どれくらい歩いたろうか、あたりが薄暗くなった頃、ようやくたどり着いたのは広い田んぼの真ん中に鏡餅のように高く盛られた塚だった。塚の上には大きな杉の木があり、根元の小さな祠には風神様が祀ってあった。おばあさんと幸次は手を合わせ、命を助けていただいた神様、大杉様、ありがとうございました。お礼にお花をあげましょう、歌いましょう、と言いますと、神様は大変喜ばれて、美しい声で、正直者の二人よ、歌を歌えよ、踊りを舞えよ、いつも恵みを授けよう、とおっしゃった。幸次は、延べのきれいな花をかざして、大杉の周りを何度も舞い踊った。おばあさんは、声の続く限り歌っていた。いつの間にか日が暮れておった。なんという幸せなことだろうか、と二人はよそへ行こうともせず、神様にお仕えして大杉の下で暮らしておった。やがてそこへ人々が集まってくるようになり、いつの間にか村ができ、村人たちも一緒に踊るようになった。女の子は美しい花を持って舞い、男の子は笛を吹いたり太鼓を鳴らして拍子を合わせた。踊りが終わると持っていた花を集めて川へ流した。その川を花川というようになり、塚は稚児踊りが元になって稚児塚と名付けられた。村の人たちも神様にお願いして、生活に必要なお膳やお椀などを貸してもらい、毎日幸せに暮らしておった。100歳を過ぎるまで生きていたおばあさんだったが、とうとう亡くなってしまったので、幸次も五色の雲に乗って、神の国へ旅立っていったということだ。それは、8月6日のことだった。